オンコロジーナーシングセミナー。2011年10月16日と11月20日の2日間にわたり、東京四谷にあります主婦会館プラザ F にてオンコロジーナーシングセミナーが開催されました。この番組はこのオンコロジーナーシングセミナーでの模様を12月は5日、12日、19日に、そして1月は16日、23日、30日の6回の放送でお伝えしております。オンコロジーナーシングセミナー、この番組はサンスターの協賛、 NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りします。全身の健康はお口のケアから。私たちの生命を育んでいる水や食べ物の入り口であるお口の健康状態は全身の健康と深く関わっています。がんの治療中もそれは同じ。世界中のプロが愛用する口腔ケアブランドバトラーは、弱ったお口に優しい低刺激タイプ、乾いたお口の保湿など患者さん思いの口腔ケア商品を提供。サンスターではこれからもお口の健康の重要性を広く皆様にお伝えするよう努力いたします。今回は外来・通院治療を支える口腔ケア、看護師の視点からと題してお送りします。講師は静岡県立静岡がんセンターがん化学療法看護認定看護師の中島和子先生です。
はい、皆さんこんにちは。今日はここにも書いてありますように、外来通院治療を支える口腔ケアということで、患者さんの体験を通して口腔ケアを考えるといったところで、皆さんと一緒に今日は学びを深めていければというふうに思っております。でまず、がん細胞の特徴ということですが、がん細胞自体もですね、やっぱりより多くの栄養や酸素を得るために、新たな血管をどんどんこう作ってきて、がん細胞をどんどん大きくしていきます。なので多分こういう仕組みがあるので、今血管新生阻害薬、先ほど言ってたアバスチンですね、出血しやすい、抜歯の時に出血しやすいので気をつけましょうという、ああいったお薬が開発をされてきたかと思います。でこのようにがん細胞だんだん増殖していくうちに、この原発を離れて血管の中に入って、血流に乗って全身循環の方に入っていきます。そして肝臓に転移したり、肺に転移したり、脳に転移したりということで、全身にがん細胞が巡っていくという、ことが起きるのががん細胞の特徴になります。そこで、抗がん剤はそうやって全身に広がっている可能性のあるがん細胞や、すでにもう他の場所に転移してしまっているものに対して治療する全身の治療ということになります。なのでもうすでにがん細胞が肝臓に転移してしまっている患者さんだったりする場合は、血流にまだミクロで目には見えてないものがやっぱり全身を回っている可能性がありますので、そういったものをやはり攻撃していくのが化学療法になってきています。で局所療法としてはもう皆さんご存知のように原発を、少し広範囲にリンパ節とか覚醒をしながら取っていく局所療法の手術療法だったり、あとそこの局所を放射線で焼いていくという、治療が局所療法になります。で全身治療という抗がん剤は先ほども言われたように殺細胞性の治療なので、正常細胞にも影響を及ぼしてきます。そこで、効果副作用にも様々個人差があるのは皆さんも見て体験をされているかと思いますが、点滴でも内服でも一回体の中に入っていきますと、全身の循環にお薬が入っていきます。そうしてがん細胞にも薬が入っていきますが、正常細胞、心臓とか肺とか肝臓とか腎臓、あと粘膜骨髄等々にも薬が、入っていきます。でその時にですね、やっぱり抗がん剤って毒なので、毒をやっぱり体の外に出さなければいけないと思うんですけれども、そうですね、肝臓とか肺とか代謝に携わる臓器が弱っているとなかなか解毒されないで体の中に残っていったり、あと腎臓とか肝臓とか排泄に司る臓器がやっぱり機能が低下してしまうと毒が外に出せないというようなことが起きてきますので、そうすると副作用として毒性が強く出るという反応が起きてきます。そしてがんも私たち顔がそれぞれ違うように顔つきというものがありますよね。なのでがんも それぞれ顔つきが違いますので、それによってあと効果も違ってくるということですね。 ということで個人差が起きてくるということです。なので私たちはやはり患者さんがやっぱり毒を出すというところでの機能ですね、まあ、肝臓とか腎臓とかそういったあたりの機能とか、まあ、あとはもともとその体正常な細胞なので、まあ、循環とか体のもともとの維持をする心臓とか肺とかそういったものはもちろん評価をしていってると思うんですけども粘膜ですね。で粘膜はやっぱり細胞ですね、ターンオーバーの時期がだいたい7日から14日間ぐらいということでわりかし早いサイクルで、再生を繰り返している細胞なので、特に注意が必要ということです。ただこれは最初化学療法を開始する前って白血球とかみたいにあと GOT、GPT とかそんな感じでデータで見れるものではないんですけれども患者さんがもともとそういう口腔粘膜炎疲れた時にアフタができやすいとかヘルペスができやすいとかそういったような症状がないかといったところでは事前に確認することができるものではないかなと思います。そこで口腔粘膜炎とはということでここでは化学療法なので、何らかの原因というのが化学療法なんですけれどもによって障害損傷を受けるということですね。で所見としましては、まあ、ちょっと赤くなっていたりとかあと潰瘍を形成してしまったりあともうすぐに出血しやすいような状況になっていたりというような所見にが、よくあります。あと自覚症状としては痛みだったりしみたり口の中がやっぱり食べれなくなってしまって乾燥してしまったりあと喋りにくいとか飲み込みにくいというような自覚症状が出てくるかと思いますが、化学療法では 30-40% ぐらいの割合で症状の程度は様々なんですけれども発現するというふうに言われています。で特に外来の化学療法なので治療中には多分一番データが上がってていい時期に来ているので何ら症状はないと思うんですけど案外3週ごととかの患者さんだとお家で耐えてらっしゃると思うのでやっぱりそこのモニタリングっていうのはやっぱり引き出してあげて患者さんがどんなふうにケアをされているかっていうのは聞いていく必要があるかなと思います。もしかしたら患者さんお家でこんな潰瘍形成を経験してるかもしれません。対応できずにただ時間が経って良くなっているで治療の日が来たからやるとかっていうことがありますのでやっぱりお家でどうだったかっていうことはモニターしていくことは重要かなと思います。そしてできればもう本当に潰瘍とかこんな出血しやすいような状況に至らないように私たちがそこのセルフケアを支援していくといったところで大きな役割があるかなというふうに思います。で口腔粘膜炎の発生機序ですけども先ほど太田先生のところでも絵で資料があったかと思うんですけれどもですね、まず抗がん剤が入っていきます。そうすると大体 4,5 日ぐらいしてくると患者さんはよく口の中が腫れぼったいような感じだったりとか違和感があると言われることがあります。ちょっとこれむくんだちょっと写真を持ってきたんですけれどもそういった時ってフリーラジカルが発生している、まあ、よく皆さんも聞かれると思いますが、まあ、フリーラジカルって結局粘膜の細胞がこうなんていうのかな不安定な状態になっているので容易に何らかの刺激が入ればそこで粘膜が傷ついてしまうような状況になっています。でそこでやはり薬のやっぱり排泄が悪かったりとかするとそのままフリーラジカルから、炎症がさらに進行していくような状況になっていきます。大体7日目ぐらいになってくると、腫れて赤くなってきたりしみる感じとかが出てきます。でそうこうしているとちょうど骨髄抑制期になってきて、炎症が成立してしまうと、サイトカインですね発痛物質とか発熱物質が出てきてさらに粘膜炎が増幅してしまって組織が障害をしてしまって広範潰瘍で痛みもすごく強くなってしまうというようなことが骨髄抑制期に起きてきます。で骨髄抑制期を出してくるとちょうどフリーラジカルとかのからの状態とかも出してますので、そうですね、感染局所の感染が落ち着いてくるとまた口腔粘膜の再生に、のサイクルに入っていくというようなことになりますので、発生基準としては抗がん剤の直接の作用ですね。抗がん剤が入ることによってそういうフリーラジカルが発生してしまって粘膜が不安定な状態になって引き続いて、骨髄抑制等で好中球現象で局所感染が起こしてしまってそこから、炎症が増幅してしまって、起きてくるというところがありますので、まあ、大体ここら辺の発生基準を多分皆さんも知っているのでだからどういう時期に患者さんがどういうセルフケアをすればいいかというあたりを考えて、セルフケアの支援をしていければいいかなというふうに思います。それで、ですね、これは今皆さんがどのような粘膜炎の評価をされているか分かりませんけれども CTCAE の、今、バージョン4というのが、出ていますが、 これは自覚症状で見ているものになります。1だとほとんど症状がないような状態で、2だと、少し痛みがありますけども柔らかい食事とかに変えると食べれる。で3番だともうかなり痛くて、まあ、水とかはなんとか飲めるけれども、まあ、経口摂取にかなり支障をきたしているということになります。こっちはもう本当に重篤なもう感染とか起こしてしまっているような状況だと思いますが、できるだけこの2のところですねだとお家で過ごせると思いますので、グレード2のところで止めて、それ以上に悪化しないような口腔ケアのセルフケア支援ということができることが私たちの重要な役割かなというふうに思っています。で大体ですね、うちでも多いのがポルフィリの患者さんがやはり多いかなと思います。発言頻度も 51% ぐらいで、これは海外から のデータになりますが 51% ぐらいということです。で今日この後事例で出すのは TS1 シスプラチンなんですけれども、これも12から 40% ということで、発言をしています。でポルフィリとかも2週間ごとの投与になりますので、投与されて、5日目から7日目ぐらいにやはり口内炎、直接障害の口内炎が出て、なんとなく痛くて食べづらくなるけれども、8日目以降になって回復してくるということを繰り返しながら、骨髄抑制器にそこが最悪かぶってしまうと悪化してしまうというようなことがあります。と TS1 シスプラチンだと外来で TS1 の内服が開始になるので、なかなか指導がナースからもできてないし、デイ8の時に入院するんですけども、そこで症状がなければさらっと過ぎてしまうので、これもすごい悪化しやすかったりするので、要注意で難しいなというふうに思っています。あと AC とか乳がんの患者さんだと、やはり若い方が多いので、自分で何とかしようとして、やっぱりお仕事されてる方とかもいますので、ちょっとなんか症状が出てきたらお茶でうがいをしてますなんて言ってる患者さんもいらっしゃいますので、まあ、なんとか出てるは出てるみたいなんですけども、しのげているのかなということを感じたりします。でちょっとリスクファクターの高い人だと、特にセルフケアのところの支援ということをしていければいいかなというふうに思ってます。で、口腔粘膜炎を起こしやすい抗がん剤の使用があるかどうか、あとは、まあ、放射線化学療法をされていないかどうか、まあ、これは入院になってしまいますが、あと放射線治療とか、あとは、まあ、絶食もこれも入院の患者さんになってしまいますが、まあ、絶食とかが必要な遺伝子とかの状態のある人とか、そういう人は、やっぱりチェックをかけていく必要があるかなというふうに思います。まず治療からどういう治療をされるのかというところを見ていって、で患者さん側の側面としましては、もともと歯周病とか牛があるとか口内炎ができやすいとか、そういうのがどうか、あと義歯の不具合がない方とか歯並びが悪い人ですね。意外とこう歯並びが悪くてとんがった歯が胸粘膜のところを向いてるとかで、常にそこに刺激が当たるような人も、そこのところに毎回大きな潰瘍ができてしまうような人もいますので、そういったところもチェックしていけると、このリスク抗がん剤ですね、粘膜炎を起こしやすい抗がん剤の人だと特に歯並びとかも気をつけて見ていけるといいかなと思います。あとステロイドを使用しているとか、糖尿病の患者さん、高齢者だとかっていうあたりも、見ていけるといいかなと思います。あと喫煙者ですね、やっぱり喫煙の影響で粘膜とかがやっぱり、フリーラジカルがその時に出てるかどうか分かりませんけれども、やっぱり喫煙している患者さんの方がリスクは高いというふうに言われてますので、やはり何らかの影響が口腔粘膜で起きているということです。であと唾液の分泌がもともと喉が渇きやすい人とかですね、そういう人とか、歯磨き習慣が適切でない、まあ、人によっては本当に朝とにかく仕事に行く前だけ歯磨いて、夜も疲れてしまってそのまま寝てしまうとかっていう方もいますので、まあ、そういう歯磨きの習慣が、まあ、ちゃんと習慣化されてないという方も、リスクファクターに入ってきますので、このあたりをこうチェックしていきながら、どの方に特に口腔粘膜炎予防のセルフケアを強化するかっていうあたりを私たちも意識していけるといいかなというふうに思います。では、症例の方に入っていきたいと思いますが、もしかしたらこの、症例見たことがある人がいるかもしれませんけれども、聞いてください。A さん、60代の女性です。で、夫、成人した子供2人の4人暮らしで専業主婦です。で、腹部膨満、進化物、胃がんの症状がありましたけれども、特に日常生活に問題なくて、PS は1でした。身長は156センチ、体重50キログラムで、まあ、中肉中背みたいな感じの方でした。で高血圧と糖尿病の既往がありました。なのでリスクファクターですね、糖尿病が、ありました。で喫煙歴、飲酒はなくて、もともと下痢をしやすい体質ですとかっていうことで、まあ、緊張すると下痢をしやすいというような体質があるということなので、まあ、何らかちょっと粘膜が弱そうだなっていうような印象は皆さんも持ったかもしれません。 で、原病歴は先ほど言った進化物腹部膨満は腹水貯留に関連したものです。あと食欲の不振があって、でそれで、病院を受診しましたら内視鏡の結果で、スキル姿の、胃がんだったということですね。 T3N3M1 ということで、多発のリンパ節転移 M1 というのは腹水の細胞診で陽性だったということで、まあ、ほとんど腹膜破裂のような状況でステージ4ということで、TS1 とシスプラチン療法が開始となりました。でこの患者さん治療開始前の臓器機能としましては、骨髄の方は白血球は1万、これ多分腫瘍性のものだと思いますが、腫瘍からのサイトカインで多分白血球が上がってたと思いますが、ヘモグロビンも問題ない、血小板も問題ない、好中球も問題ない、あと腎機能も、PUN クレアチニン 0.74 ということで特に問題はなく、肝臓も問題なかったです。で血糖値の方ですけども、お薬を飲みながらなんですけども、200以上に上がることはなく157ぐらいでした。ヘモグロビン A1C も6ぐらいだったかなと思うんですけど、ちょっとこの辺の値はちょっと入れてはないんですけども、そんなにすごく著名に上昇しているような感じではなかったです。でこの時口腔粘膜障害、口腔粘膜の異常とか口の中 の歯並びが悪いとかそういうこともありませんでした。で下痢等もなかったです。で、じゃあ事例に入っていきたいと思いますけれども、この事例は投与開始の時、腎機能は、このように 0.76 クレアチニンですけれども問題なかったです。上から表の見方ですけども、お薬の投与方法が修正された時上に書いてます。あと投与の状況と副作用の状況、これは先ほどの CTCAE の、バージョン4で、書いてます。で投与の時 0.76 で特に腎機能は問題なかったです。で白血球は、少し高めでした。で TS1 の内服は外来で開始になりました。で Day 8で、入院してきて、シスプラチンの投与が開始になるんですけれども、腎機能がちょっと悪くなっていたので 80% ドーズで、行うことになりました。で投与をしてみましたが、特に吐き気とかもなかったので、この患者さんはなんとかTS1 の内服は問題なくスムーズにできました。そして患者さんは、胃がんだったのはショックだけど、自分でできることは自分のためにやっていきます。朝と寝る前1日2回の歯磨き習慣だったけども、食後にも歯を磨くようにしますということで、まあ、毎回3回歯を磨くようにしますということで、外来のナースの、指導のおかげでというか、まあ、1日2回だったのをとりあえず3回に増やしてみるということをしましたが、歯ブラシは今まで使っていたものを使われていたようでした。で今度 Day 8で、シスプラチンの投与のために、入院をしてきました。でその時に、まあ、クリアチニンが上がってたのでシスプラチンの、投与量をちょっと減量したということになります。で、この方 Day 10の時にもう1回採血をしていますが、さらにクリアチニンが上がっていたんですけども、経口摂取が可能で飲水もちゃんと取れていたので、まあまあ、3日間8、9、10と保液をするんですけれども、11日目はもう保液は止めるんですけれども、まあ、腎機能を飲めてるから大丈夫だろうということで、12日目に、この患者さんは退院になりました。でこの患者さん口腔粘膜炎がここで、2と書いてますが、少し違和感から、痛みが出てきたというような症状が出てきたんですけれども、これはちょうど Day 8の次の日に痛みのような、軽い痛みが出てきたというような患者さんでした。どんな訴えをしているかと言いますと、抗がん剤の点滴の日は口の中がむくんでいるような感じがありました。違和感がありました。で次の日からは口の中に形のあるものが当たると痛く感じ始めました。でうがいをすると少しすっきりしました。おかゆは食べれますということで、まあ、軽度の痛みはあるけれども、なんとか食事を工夫すれば食べれるということで、グレード2の状況でした。でちょうど下痢の方も始まっていました。で、病棟側では、先生がハチアズレ含爽の処方をされまして、それを看護師がハチアズレ含爽の指導をしています。で患者さんは痛みはありますけれども、ブラッシングはなんとか可能なような状態でしたが、まあ、入院中ではありましたけれども、まあ、ハチアズレ含爽が追加になったということ以外にブラッシングの指導等は特にされずに、12日目に、退院をされました。で今度14日目に緊急入院になるんですけれども、ですね、いわゆる脱水になってしまったんですね。口が痛くなってしまいました。グレード3まで痛みがあっても、ほとんど経口摂取がままならないような状態になってしまいました。で白血球もこの時ちょうど4100とちょっと落ちかけていましたが、問題はこのクレアチニンもかなり 1.42 まで上がっているような感じで、まあ、脱水の補正と痛みのコントロールということで、入院をされてきました。 で14日目なんですけども、患者さんは唇が腫れてきました。唇もほっぺたの内側も、舌も動かすだけで痛い。で、水とかゼリーはなんとか取れました。うがいも痛くて実は大変なんです。歯磨き粉は染みるからつけないで、あのブラッシングだけはしています、ということを訴えられます。これグレード2って書いてますが、これグレード3ですね、というような状況になっていました。で、痛みがちょっと強くなってきているので、ハチアズレ含層の中にキシロカインを入れるようになりました。で、この時ちょっと炎症の範囲が広がったんですけど、先生はちょっとデキサルチン軟膏をちょっと足されたというような感じですね。で、それで患者さんは、まあ、とりあえず経口摂取をする前にキシロカインの含層をして、うがいをして痛みを取って何度か経口摂取を続けていくとか、ブラッシングを続けていくということをされていきました。そして今度デイ18ですけれども、さらに、また腎機能が悪くなっていて、もちろんグレードは3のままですね。で、白血球も下がってきているので、まあ、これ以上良くなるあの兆候はないだろうということで、先生の方はポートを入れて、IVH の管理を始めたのと、で、私たちだけのもうグレード3でかなり赤くなってきてしまったので、患者さんのセルフケアだけではもうどうしようもできないだろうということで、口腔外科と歯科衛生士の介入をお願いしていきました。そしてデイ21から25、患者さん本当はブラッシングとかちゃんとできる人なのに痛みでできないということもありましたので、モルフィネの持続注射が開始になりました。21から25日の間に、行っていきました。で、痛みが取れてきて経口摂取ができるようにはなってきたんですけれども、少しは、ただまだやっぱりグレード3の状態で、で、補液も入ったので、一応腎機能は良くなってきましたが、白血球はまだちょっとなかなか上がってこないような状況が続いていました。いわゆる毒が吐けてなかったので、粘膜炎の症状が強く出てたんだなということがここからも予測されますが、こういうようなことが、患者さんの中では起きていました。で、何をしたかというと、先ほど言ったみたいに、痛くてもう本当に患者さんブラッシング、セルフケアもできないし、経口摂取も全然できないということで、モルヒネの開始がなったことと、あと歯科衛生士さんと口腔外科医師太田先生に依頼をしていきました。で、そこで、歯科衛生士さんからはキシロカイン入りの軟膏の開始とが開始になって、あとブラシも今までと同じブラシを使っていたので、ブラシの選択だったりとか、ブラッシングの方法を歯科衛生士さんから、教えていただくことで、痛みがありながらもなんとかブラッシングが、可能なような状況を、維持することができました。なので、かなり大変な状況だったんですけれども、なんとか維持ができて、患者さんも痛み止め入りの軟膏もうがい薬も一瞬はいいけど、やっぱりすぐに口の中が乾いてきて痛くなる。で、唇とほっぺたの内側と舌は少し動かすだけで痛い。で、これ以上悪化するのは嫌だから少しでも痛みを取って歯ブラシはしていきますということで、で、小さな歯ブラシならなんとかできそうです、白血球が上がってきたら良くなるからそれまでの辛抱だねということで、本当に痛みに耐えながら頑張られた患者さんで、かなりセルフケア能力の高い患者さんでもありました。で、デイ28になってきて、患者さんはですね、少し粘膜炎が改善をしてきて、モルヒネの持続注射が、中止になっていたことと、あとは中止しましたけれども、まあ、なんとか痛みの増強はなかったのでセルフケアは継続できて、アズノールとキシロカイン入りの軟膏とキシロカイン入りの含層を続けて、なんとか経口摂取ができるようになっていったというような状況がありました。この時白血球は4500で、クリアチニンは 0.96 と、まだ少し高めですけれども、それでも改善をしてきているような状況でした。で、患者さん自身も赤みが引いてきてだいぶ楽になりました。口を動かすと痛いけど歯磨きをするのに口が開けられるようになってきました。まだ当たると痛いし口の中はしみるけど良くなってきている感じが自分でもわかります。口はまだ乾きやすい。夜中に目が覚めた時とか起床した時が一番口が乾いて痛みがある、まあ、乾いて痛いということですね。うがいをしたり軟膏を塗れば痛みは良くなりましたというような症状体験を話されています。で、ちょっと前後しましたが、実はこの人デイ14で緊急入院になった時に S1 は、もちろん中止をしていますが、1コース目の経過ですね、このような感じで、デイ35になってやっと改善をしたというような患者さんでした。で、1コース目の口腔粘膜炎の、実際なんですけれども、どのような状況だったかというと、一番ピーク の口腔外科に、依頼する時の写真なんですけども、ここ唇はこんな風に赤くなっていて、胸粘膜も真っ赤になっていますし、胸粘膜も、あとは軟口蓋もこんな風に潰瘍っぽくなっています。で、下の舌苔、 あんまり舌苔が口内炎になることはないんですけど、この方はこんな風に出てしまって、まあかなり舌も動かすとこれでは痛いだろうなというような感じですね。で、歯科、衛生士さんの本当にこまめにケアを教えていただいてしていただいて、で32ですね、白血球も回復してきた頃にはこんな風にかなり、赤みが取れて潰瘍も取れて口も開けやすくなってというようなことで、かなり患者さんも、まあ、いろんな経験をされてセルフケアをこう本当に体得していったというような状況になりますが、まあ、ほとんど患者さんのセルフケアでここまで良くなったような感じがしております。で、もう一回この患者さんのリスクアセスメントをちょっと皆さんでしていきたいなというふうに思いますが、まず、この方粘膜障害の発生頻度の高いレジメンシスプラチンとまあ、TS1 ですので、先ほどの資料にもありましたように粘膜炎は起こしやすい抗がん剤です。でここにありますように TS1 っていうのはこのテガフール、ギメラシル、オテラシルの配合薬なんですけども、このギメラシル、この CDHP は 5FU の分解酵素阻害薬っていうとどういうことかっていうと、分解がどんどん進んでしまうと腫瘍のところに到達した時に 5FU の血中濃度がすごく少なくなっているので抗腫瘍効果が下がってしまうんですね。なのでこのギメラシルをこう入れることで腫瘍のところで 5FU が一番血中濃度が高いような状態にして抗腫瘍効果を上げていくというふうに開発されたお薬なので、でこのギメラシルっていうのが腎排泄の薬なんですね。なのでその排泄がやっぱり腎機能が悪いとその排泄が遅れるので 5FU の血中濃度がずっと高いまま維持されてしまいますので、そうなってくると本来以上にやっぱり口腔粘膜炎も出やすいし骨髄抑制も強く出やすいというような状況がこの患者さんには起きていたということがあります。でさらにこの人 DM もありましたので、シスプラチン吐き気が起きてくるのでデキサメサゾン投与しますよね。多分一時的に血糖値スライディング使ってたと思うんですけれども、スライディングスケールでコントロールしてたと思うんですけれども、血糖値もかなり上がっていたかと思うのでかなり DM も不安定なような状況になっていたかと思います。でそういったようなことで腎機能障害があることで 5FU の排泄が遅れてしまって、このテガフールっていうのは 5FU なんですけども、この排泄が遅れてしまって血中濃度が上がって粘膜のところで、かなり長い間 5FU も正常のところにとどまってしまって粘膜障害が強く出たというようなことが考えられる患者さんなので、特に DM がある患者さんとか腎機能とか高血圧もそうなんですけども気をつけて、経過を見ていくといいかなと思います。白血球が上がってきてもそういう腎機能が下がっていた経過の患者さんだと意外と遷延してきますので、こっちが予測してても白血球が上がったから良くなるよなんて簡単に言っても良くならない患者さんもいるので、そのあたりのデータは特に注意して見ていけるといいかなと思いますが、この患者さんはセルフケア能力がありましたので本当にグレード3の口内炎、あれだけ真っ赤な時でも接触時痛のないところをブラッシングされていましたし、眼瘡のタイミングもいつするかということはやっぱり当たると痛いので、何か当たるようなことをする時にはうがいをするとか軟膏を塗布するというようなことをされていましたので、こちらからの指示に対して、まあ、こちらは本当に情報提供するんですけども、患者さんが自分でタイミングを自己決定されて自己管理をされていたということです。でこういう能力も高かったので2コース目はもう予防的な視点で、患者さんの症状体験も聞いてますので、こういう症状が出てくると悪化するっていう兆候が分かりましたので、予防的な視点で、ケア方法を検討していこうということに、なりました。で2コース目以降ですけれども、まあ、もちろん、デイワンではグレードゼロですが、歯科衛生士さんの指導もあってブラシの方はサンスターさんのヘッド の小さいこのブラシを使っていったのと、患者さん結構こまめにブラシをされる方だったのでヘッドの小さなこういう一本磨き用の、タフトブラシも使われていました。で今回先生がしたことは、TS1 もちょっと減量するということで、まあ、薬の量を減量したというようなことで、対応していきました。でデイ8になってくるとちょっと下痢がシスプラチンが入る日なんですけども入院してこられて、で下痢がちょっと出てきました。 TS1 による粘膜障害だと思いますが下痢がありますということと、少し下の真ん中あたりが赤くなって違和感があるということで、患者さん自ら鉢外れ眼相をしたいということで鉢外れ眼相をしていきました。でブラッシングも、継続していきました。で脱水に注意して飲水も頑張って取るようにしていました。でこの時やはりクレアチニンが 1.0 と上がり気味だったのでシプラチンは減量して投与せざるを得なくなりました。でやっぱり粘膜炎が強くなってしまうと TS1 がまた飲めなくなってしまうのでシスプラチンは減量していきました。で患者さんなんですけどもしっかり鏡で口の中を観察するというようなこともできていました。 で、デイ15になりましたら、絶敗の宝石が、は持続しているのと、あと接触時痛が出てきたということで、この時はもうそろそろ退院、デイ15に退院になるんですけども、この日の朝にキシロカインを処方してもらって、自分でキシロカイン入りの含草薬を使ってうがいをされていましたし、疼痛部位に局所に塗るアズノールとキシロカイン入りの軟膏も、処方されて、お家で、疼痛感を測りながらブラッシングをするということが、できるように処方がされていきました。で、デイ22なんですけれども、まあ、少しまだ発石は続いてるんですけども、疼痛の方も軽減してきたということを外来で言われていて、でもキシロカイン入りの含草はもうやめて、ハチアズレの含草だけ、発石があるのでご自身で考えてハチアズレの含草だけ継続をされているというようなことがありました。で、デイ30には改善したということで、患者さんは症状体験を一緒に振り返ることで、この時にこうしたらいいよねっていうことを自分の中で、まあ、考えながら、2コース目は、自分で含草薬を変更したり、軟膏を塗るタイミングも自分で分かっているので、それで軟膏をつけながらうまく歯ブラシをしたり食べたりというようなことを、できるようになっていきました。ということで、こんな感じで結局1コース目は脱水とかで入院もありましたけども、2コース目シスプラチンの時に入院はありましたけれども、緊急入院とか飲めない、脱水になるとか痛みが口内炎で、痛みのコントロールが不良になるということはなく、まあ来ることができました。この4コース目でちょっと入院、グレード3まで行ったのはちょっと症状、病状が悪化してしまったことが原因だったんですけれども、それでも、2コース目3コース目と特に、病状がここで悪化するまではご自身のセルフケアで何とか口腔ケアを継続することができましたという患者さんです。すごいセルフケア能力の高い患者さんなので、やっぱり症状体験をうまく聞いて返していくということで、患者さんはやっぱりセルフケアについて考えていける力をお持ちだと思うので、リスクファクターを十分チェックしていただいて、どの患者さんに特に力を入れて口腔ケアをサポートするかということを考えていければいいかなと思います。まあ、今までいろいろ話してきましたが、まず私たちが外来で患者さんがまあインフォームドコンセントを受けて治療が開始になって落ち込むことはかなり落ち込むと思うんですけど、それでも患者さんできることはありますので、まず歯磨きは毎日されていることですので、そこで、どういうことをしていくかということを、考えていきたいと思うんですけど、まず、まあ、ここですいません、基本に戻って、セルフケアってどういうことなのかっていうと、これは宮本さんという方が言ってたんですけど、健康上の問題について自らの意思決定に基づいて解決を図るとともに、望ましい状態を自己管理によって継続する、まあ、自己管理をする上で方法を自ら意思決定されていくということで、やっぱり適切な情報だったり技術の提供っていうのは重要になってくるかと思いますが、まあ、そこでリスクがあるからこういうふうに注意しようねっていうことを説明することで、患者さんもしかしたら情報がしっかりあれば自分から意思決定されて何らかの方法で、口腔ケアを開始することができるかと思います。あとオレムの看護理論の中では、人が生命や健康そして幸福を維持していく上で、まあ、ハッピーを維持していく上で自分のために活動を起こしやり遂げることですね、まあ、活動をまず起こさなければいけない。やっぱり問題がなければなかなか私たちも何かしようと思わないんですけども、ちょっと口腔粘膜炎だと、まあ、ちょっと予防することで重症化は防げることがありますので、まあ、活動を起こすというところをちょっと背中を押してあげることだったり、やはり自己決定に基づく自己コントロールによって自分の健康管理は自分で管理していくということで、自分で活動を起こして自分でこの方法でいくんだということでやってコントロールしていくといったところを支援していくということが私たちの役割なんだなということを思います。で、今日は私たちが明日からできることとして挙げていきたいなという思います。口の中を鏡でよく見ましょうということなんですけども、で、大切なのがですね、ここですね、染みる感じとか接触時痛、自発痛とかそういったところも患者さんの症状を十分、症状体験を確認していくことが重要かなと思います。で、コンパクトな歯ブラシの選択ということで、ただ歯を磨きましょうねって私たちも言ってただけなんですけども、やはりこんだけ歯ブラシも大きさが違ってくるので、やっぱり当たると痛いと思いますので、まあ、最初からこの小さなコンパクトな歯ブラシでセルフケアができるように最初から指導できるといいかなと思います。で、あとは歯科医師と歯科衛生士との連携といったところで、どこまでも患者さん一人で頑張らせないことも重要かなというふうに思っています。で、ぜひ歯科医院との地域連携というか、まあ、自分の病院に歯科医師がいない場合、歯科衛生さんがいない場合は、今後病院としてどうしていくのかといったあたりは、ちょっと上の人と交渉してみるとか、そういうことも必要かなと思います。 あとはグレード3の、 粘膜炎の時の口腔ケアをどうしていくかということですね。実際患者さんグレード3でもしかしたら過ごされているかもしれませんので、そういった時は、ね、もう無理はしないことです。それと疼痛コントロールをきっちりすること、あとグレード3の患者さん、例えば、骨髄移植の患者さんとかなんですけども、すごい口の中ボロボロになりますけれども、事前にプラコントロールをちゃんとしますので感染症を起こしません、きちんとできていれば。なのでやはり治療開始前のプラコントロール、クリーニングっていうのはすごく重要になってきます。でグレード3のこれはちょっと実は移植の患者さんになってしまうんですけど、もう本当にもう一枚皮がベロッとむくれ、粘膜が剥がれてもう出血している患者さんで、痛くて痛くて仕方がないということで、もうモルフィネのフラッシュをしまくってた患者さんなんですけども、その患者さんもですね、やっぱりしみない含爽薬を使うことで、かなり口腔の保湿が保たれました。このバトラーのマウスウォッシュですね。でただ本当に保湿成分が入っているので、あんまり何回もうがいをしてしまうと、今度かえって粘膜がサラサラになってしまって乾燥しやすくなったりするので、保湿成分も入っているのでかなりいいかなと思いました。でもうあと手軽にシュッとスプレーをするので、そういったところで保湿も保たれていたというようなことがありました。でまとめなんですけれども、化学療法の患者さんでは 30-40% の割合で口腔粘膜炎が発現しますので、その患者さんがグレード3にならないように、ぜひセルフケアをどの時点で開始するかということを考えていくためにも、患者さん自身が口の中の観察をして、症状、これは症状体験を言語化して私たちに伝えていくこととかということは重要かなと思います。なので口腔内の観察とか歯ブラシの選択といったところをまずそこから始めていけば、患者さんは口の中にちょっと関心を持てたりとか、見てこうだったよっていうことを伝えられたりとか、あと、この歯ブラシの方法でいいんだろうかとかっていうことをちょっと相談してみようとか、そういうようなきっかけにもなると思いますので、そういう口の中に関心が持てる、どんなにショックな状況の中でも口の中に、関心が持てるような関わりをちょっとしていけるといいかなというふうに思います。で本当に治療前からちゃんとプラワークコントロールをすること、痛みが出てきてしまったら、口腔粘膜炎が出てきてしまったら、疼痛緩和、補正、保湿のケアを行うといったところを提供していくことで、本当に重症化を防ぐことができれば、患者さん QOL も維持できますし、治療の投与量も減らさず最大の効果が得られるのかなと思います。で、がん医療の中では本当にですね、口腔ケアってすごい重要なんですよね。緩和ケアの時期ですね、でも必要ですし、治療を目的とした治療の時ですね、手術の後の肺合併症とかを予防するためだったりとか、あとは、褥瘡ができないように栄養状態を維持するのに、口の中が荒れていると食べれませんので、こういった意味でもすごく口腔ケアというのが重要になるなということで、この話を終わらせて終わりにしようと思うんですけど、最後に宣伝なんですけれども、静岡がんセンター、今がん化学療法看護と緩和ケアと皮膚排泄ケアの3分野の認定校を開校しておりますが、来年度放射線 の分野も開校します。そうするとまたさらに口腔ケアの重要性が増してくるなというふうに思いましたが、こういうことも静岡がんセンター取り組んでいますので、ちょっとお見知りおきいただければと思いました。はい、これで終わります。
講師は静岡県立静岡がんセンターがん化学療法看護認定看護師の中島和子先生でした。
NPO 法人キャンサーリボンズは、がん患者さんの自分らしく少しでも心地よい生活の実現のために、治療と生活をつなぐ情報の提供やサポートを行っています。患者さんも家族も医療者も、すべての人が誰かを支え、誰かに支えられる。キャンサーリボンズという名前には、すべての人がリボンで結ばれ、つながってほしいという思いが込められています。
オンコロジーナーシングセミナー。次回のこの時間は、外来通院治療を支える口腔ケア、歯科衛生士の視点からと題してお送りします。この番組は、サンスターの協賛、NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りしました。